今紹介いただきましたですね、本日ですね講師を務めさせていただきますですね、藤枝税務署の法人課税第一部門の統括国税調査官の中川雅彦と言います。中川雅彦、これ覚えていただくのではですね、あの俳優の津川雅彦と一日違いだというところでですね覚えていただければなと思いますが、皆さん今笑っていただくところだったんですけど、あれですね、まあ、それでですね、今日はですね税務調査における誤り事項 Q&A ということでですね、私ども税務職員が、法人税等の調査でですねお伺いした際にですね、指摘させていただくことが多い項目をですね、若干ですねクイズ形式ではないんですけども、説明形式でですね、紹介させていただいてですね、講義の方をですね進めさせていただきたいと思います。ではですね、早速なんですけども、皆様のですね、お手元にあるですね問題にチャレンジしていただきたいと思います。で、最初はですね交際費に関する問題になります。で、答えは丸×方式ですので、山勘で答えていただいても構いませんが、少し考えてみてください。で、10分程度ですね、時間をとって、問題の方、ちょっとやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。まだですね、10分経ってないんですけど、皆さん、終わったようですよね。じゃあ、回答をですね、配らせていただいてですね、この問題についてですね、解説をさせていただきたいと思います。で、この問題ですね、私どものですね、若手職員に解かせてみると途中で詰まったりするようなところもあってですね、なかなかですね、職員もですね間違えるようなことがあるようなところですので、そういったところもですね含めたところで説明させていただきたいと思います。じゃあお手元の方にですね回答という形のものが行き渡ったでしょうか。で、まずですね、問1の税務上のですね交際費等の支出の相手方には自社の役員、従業員、株主は含まれない。これについてはですね、回答としては、×になります。で、この私これ回答していく上でですね×をですねたまにペケと言ってしまうかもしれません。ペケって言った場合はですね×だと思ってください。これはですね愛知県の方の方言でですね、ペケっていうのがですね一般的なもんですから、×というのがですねなかなかすんなり出てこないかもしれませんのでよろしくお願いします。で、この問1の解説としてはですね税法上の交際費等には社外のものだけでなくてですね、社内の方も含まれるというところですね。で、例えばですね、ここに書いてあるようにですね、出張してきた本社の社員を支社において接待する費用や、株主総会後に行う株主懇談会の費用等も税法上の交際費等に該当します。続きまして、問いの2になりますが、税法上の交際費等となるのは会社が交際費として経理したものに限られる。これ丸か×かというとですね、答えは×になります。で、ここでちょっと若干資料を配らさせていただきますけども、それでですね、答えは×ということなんですけども、税法上の交際費等には、会社が交際費の科目で経理するしないにかかわらず、接待、供応、慰安、贈答、 その他これらに類する行為のために支出する一切の費用の支出が該当しますということです。ですからですね、今お配りさせていただいた法人税のですね、申告書につけていただく別表10号の交際費の計算のところでですね、この表のですね、上をちょっと覗いたところですね、支出交際費等の額の明細ってなってますが、この、明細記入欄にですね、交際費以外の科目の記入欄があるというのはですね、交際費としてですね、経理した以外にもですね、交際費に該当するものがあるということでですね、この別表の構成がこのような形になっているというですね、理由でございます。で、次、問い3ですけども、受注を得るために取引先を接待したが、受注に失敗してしまった場合、その支出は交際費等に該当しない。これについてはですね、答えは×になります。で、税法上のですね、交際費等に該当するかどうかの判断は、その支出効果の有無を問わず、接待、共同等に類する行為のために支出する費用は全て交際費等に該当するということです。で、先ほどですね、申し上げるのを忘れたんですけども、交際費等って等をつけられるのはですね、先ほどの問いのですね、解説にあるようにですね、交際費として経理したもの以外もですね、こういった支出については該当するということで、交際費等というですね、記述になっているということですね。で、続きまして問い4でございます。すでに接待を行い支払い済みの交際費が当期の決算上は仮払い金として経理されている場合、税法上は当期の交際費等に該当する。これについてはですね、答えは丸です。で、税法上交際費等はですね、その取引事実のあった日の属する事業年度、すなわちですね、接待、共謀、慰安、贈答、その他これらに類する行為のあった日の属する事業年度に、認識するということです。したがってですね、支払い済みの交際費等が仮払い金に計上されて、決算上はですね、費用に未計上となっていてもですね、当該事業年度の税法上の交際費等に加わるということです。まだですね、接待、共謀等の行為は行われたが、対価の支払いが未済というですね、交際費等の額を未払い金に計上していないときもですね、やはりこれもですね、その事業年度のですね、交際費等に加えなければならないということです。これはですね、交際費等の事業年度をまたがる計上の遅延を認めるとですね、損金算入限度額超過額をですね、少なくするように事業年度間で交際費等の計上額を調整することが可能になるという弊害が出るからです。つまりですね、例えば、9月30日決算の法人が、9月30日にですね、接待共謀等のですね、行為を行った場合、費用計上されていてもですね、されていなくても、未払い計上等になってですね、計上されている場合とですね、仮払いでされていない場合でもですね、9月30日決算の申告においてはですね、交際費等の額に含めていただくということになります。ですので、先ほどの別表15の方でですね、その現れていない部分については、記載いただいて加算いただくという形になります。で、続きまして問い5になりますね。で、問い5はですね、会社の創立30周年祝賀パーティーに招待した得意先からご祝儀を受け取ったが、このご祝儀の額は交際費となるパーティー費用か、パーティー費用から差し引くことができる。これについてはですね、答えは×です。交際費等の意義として、租税特別措置法第61条の4、43 すみません、ごめんなさい。61条の4、3項が規定する接待、共謀、慰安、贈答、その他これらに類する行為のためにするものは、これらの目的のためにですね、法人が支出する金額の全額を言いますと。パーティーに招待した得意先からですね、ご祝儀を受け取っても、招待客のお祝いの気持ちによって受け取ったもので、パーティーのために支出した費用の一部をあらかじめ、招待客の了承を得て負担してもらったものではないので、交際費勘定のマイナスとして処理することはできません。ですので、雑収入勘定で受け入れすることになるということですね。で、ここはですね、61条4の3項の記述がですね、その、接待等を類する行為のために支出するものという記載になっておりますので、ここで、支出したもののうち、うんぬんかんぬんというですね、規定ではないので、今説明させていただいたようにですね、交際費を減算するのではなくてですね、雑収入勘定で受け入れていただくというところになります。続きまして、問6ですね。新卒の内定者をつなぎ止めるために、採用内定を研修と称し、海外旅行に連れて行っているが、これらの支出は交際費等となる。答えは丸です。もっぱらですね、従業員の慰安のために行われる旅行等に通常要する費用は交際費等ではなくてですね、福利厚生費になるんですけども、採用内定者はまだ従業員ではないということですね。から、採用内定後、正式採用までの間に会社の業務内容を理解させるために工場見学等をさせる際にかかる宿泊等の通常要する費用にも該当しないと。で、採用内定者の関心を買いですね、つなぎ止めるために入社後の業務と関係のない行為の支出ということになりますので、交際費等に該当するということです。で、交際費等と福利厚生費との区分の問題になるんですけども、先ほどこのポイントはですね、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会とか園芸会、旅行などのために通常要する費用については、交際費等から除かれて福利厚生費などになるということがあります。続きましてですね、問7ですね。役員だけで慰安旅行を行った場合、その費用は交際費等となる。これはですね、答えはですね、×です。まずですね、慰安旅行の費用が福利厚生費になるのは、先ほども申し上げた通りですね、もっぱら従業員の慰安のために行われる通常の費用に限られるということですね。で、役員だけを対象にして行われる慰安旅行は、これには該当しないということです。で、交際費等になるのはですね、慰安旅行がですね、例えば取引先を招待しているものと、業務の遂行上必要なものと認められる場合です。で、この問題のケースのようにですね、役員だけの慰安旅行が業務の遂行上必要なものとして行われる事例っていうのは非常に少ないです。で、通常ですね、参加した役員に経済的利益を供与したものとしてですね、役員賞与になるということです。で、さらに言うとですね、臨時のですね、給与に該当するということで、役員に対するですね、賞与として申告時にはですね、4票上で、利益に加算する必要があるということになります。で、ここでですね、役員報酬とですね、賞与のところですね、給与賞与 の区分があるんですけども、まずですね、役員報酬というのはですね、役員に対する給与のうち、賞与および退職給与以外のものを言います。で、ここで退職給与というのはですね、皆さんお分かりになると思いますけども、賞与というのはですね、名目の以下を問わず原則として臨時的にですね、臨時的に支給される給与で、退職給与以外のものが該当するということですね。ですので先ほど申し上げた通りですね、この問い7のケースの場合でいうとですね、役員給与になって、臨時の給与に該当するということで、賞与として、申告上ですね、利益に加算していただく必要がありますよということです。で、続きまして問い8ですけども、こちらはですね、従業員全員が参加した忘年会の二次会の費用を会社が負担した場合、負担した費用は福利厚生費でよい。これ答えはですね、×です。税法上はですね、交際費等に該当することになります。交際費等の支出の相手方にはですね、その法人の役員、従業員も含まれています。これは、先ほどのですね、問い1で、説明したところになりますけども、で、ただしですね、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、園芸会、旅行等のために通常要する費用は交際費から除かれています。で、全員参加していただいているんですけども、二次会費用というのはですね、通常要する費用の範囲を超えているとですね、考えられますので、交際費に該当するということになります。で、この辺まではですね、すんなりいけたかと思いますけども、この後ですね、税務署の若手職員も、頭を悩ませたようなで問題もですね、出てまいります。で、問い9でございますが、問い9はですね、日曜日に得意先をゴルフに接待するため社員を休日出勤させた場合に支払う休日出勤手当は交際費等に該当する。答えはですね、丸です。で、このケースでですね、休日出勤手当は得意先をゴルフに招待するという行為がなければ支出されなかった費用であって、その意味でですね、接待共同等のために要した費用ということですね。したがってですね、交際費等に該当するということです。で、これに似たものにですね、得意先を旅行に招待するために同伴した社員の出張手当があります。しかしですね、交際費等を社員の給料手当にまで拡大するとですね、当該社員の固定給のうちに、ゴルフや旅行に招待している時間に対応する部分の金額まで交際費等に該当するのかという疑問が生じています。で、接待共同等のためにですね、付加的に支出するというかどうかで判断すればいいということですので、接待行為の、有無に関係のない固定給の部分の金額まで交際費等とする必要はないということですね。で、続きまして問い10です。問い10はですね、取引先と接待のために支出する飲食費はどんなに少額であっても交際費等となる。これ答えはですね、×です。で、1人当たり5000円以下の飲食費、ここにはですね、社内飲食費は除きますって書いてありますが、この社内飲食費っていうのはですね、もっぱらその法人の役員またはこれらの親族の接待等のために支出するものを除くというような意味合いになります。で、1人当たり5000円以下の飲食費は、次の1から4までですね、その飲食があった年月日、参加した取引先等の氏名及びその関係、参加人数、 飲食店等の名称及び所在地等、その4点をですね、記載した書類を保存しておけば、交際費等から除くことができます。続きましてですね、問い11になります。問い11はですね、来客を接待するために会社から飲食店まで送る場合、および接待後飲食店から来客の自宅まで送る場合のタクシー代について、会社から飲食店のタクシー代は交際費等には該当しないが、飲食店から来客の自宅までのですね、タクシー代は交際費に該当する。これはですね、答えは×になります。会社からですね、飲食店から来客の自宅までのタクシー代、両方ともですね、交際費になるということです。で、税法上の交際費は、接待共謀のために支出するものすべてをですね、その機能で捉えますので、タクシー代のように形態的に交通費に該当するものでも、その使途によってですね、交際費等に含めるべきものがあります。なおですね、飲食店での接待後、接待をした社員が帰宅のために利用したタクシー代も、接待に関連して支出費用ですので、交際費等に該当します。で、続きましてですね、問い12ですね。得意先の従業員等に支払うコミッションは、売上割戻し、または販売手数料であり、交際費等に該当しないと。これについては、答えはですね、×です。得意先の従業員に対して支払うコミッションは、取引の謝礼ですので、交際費等に該当するということですね。まずですね、売上割戻しっていうのはですね、得意先である事業者に対し、売上高もしくは売掛金の回収高を基準にして、金銭で支出するものです。で、得意先である事業者は、取引関係のある相手方であって、当該事業者の従業員は含まれませんので、売上割戻しは得意先へ直接支払われ、相手方で収益に計上されるものであることを要するということです。またですね、販売手数料は通常取引の仲介、斡旋等を行う者の義務の提供に対して、相手方の請求に基づいて支払われるものです。で、支出先、支出金額の決定等が支出する法人の任意となっているものは、販売手数料にも該当しませんということですね。交際費等の支出の相手方には、直接法人の営む事業の取引関係のある得意先だけでなくてですね、間接的に法人の利害に関係のある得意先の従業員等も含まれるということですね。で、得意先の従業員等に対するコミッションは、取引が円滑に進むように、その関心を買う目的で支出するものですから、交際費等に該当するということです。で、続きまして、問い13ですね。問い13は、使用人が業務上起こした交通事故により、事故の被害者に差し上げるお見舞い金は、損害賠償金の一部であり、交際費等には該当しない。これについては、答えはですね、×です。で、自動車による人身事故ですね、死亡とかですね、傷害事故を言いますが、それによってですね、被害者、またはそのご遺族にお渡しする損害賠償金は、その事故がですね、法人の業務に関連するものであって、かつ、故意またはですね、重過失に基づかないものである場合は、法人においてですね、その事故を起こした役員、または使用人の 給与以外の損益の額に算入されるということですね。で、この場合のですね、損害賠償金っていうのはですね、加害者が被害者の治療費、給食等に伴う逸失利益、精神的苦痛等に対して支払うもので、示談、和解、判決等によって決まるものということですね。で、この問題の場合のお見舞いというのはですね、公電とかと同じようにですね、被害者またはそのご遺族に対して社交儀礼として差し上げるものですので、当事者間のですね、示談等に基づくものではないということですね。で、損害賠償金の一部ということにはできないということですね。したがって、税法上は、このお見舞い金というのは、交際費等に該当するということです。続きましてですね、問14ですね。問14は、会社の製品の一部に不具合があり、消費者に被害を与えてしまい、被害者の団体と補償方法の話し合いを進めているが、被害者の一部に脅迫的な態度を取る者がいるため、この種の被害者にだけ別に金銭の支出や飲食の提供をしたが、この支出は補償金でよい。答えは×です。会社がですね、業務上の事項に起因してですね、被害者に支払う補償金は、双方の話し合いによって被害者の被害の程度を算定して支払うものである限り、接待、共謀の類のですね、支出ではないということです。そういったもので改めですね、交際費には該当しないということなんですけども、このですね、問題のようにですね、被害者にですね、威嚇されて話し合いをしないままですね、支出する金銭、そういったものはですね、正当な補償金とは言えないと。ましてですね、被害者団体との話し合いが進行中であるにもかかわらず、脅迫的態度を取る被害者にだけですね、別個の支出する金銭等というのはですね、等が被害者に対する共謀、贈答の類のものであってですね、交際費等に該当するということです。続きまして、問い15になりますが、事業者でないものに対して支払う情報提供料は無条件に交際費等に該当しない。答えはですね、×です。情報提供料はですね、ここに記載があるんですけども、次の要件すべてを満たしている場合には、交際費等に該当しないことになるということで、1から3まで3つあるんですけども、1点目としてはですね、その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。2番目としてはですね、提供を受ける役務の内容がですね、当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。3番目がですね、その交付した金品の価格が、その提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。以上のですね、3つの要件をすべて満たしていれば、交際費等には該当しません。で、この場合のですね、契約は必ずしも文書で交わされる必要はありませんが、社内規定として定めているだけで、外部に公表していないものは契約がないことになるということですので、その点は注意してください。まあ、例えばですね、こういった事例があるかどうかはっきりはしませんけども、あらかじめですね、条件を示したですね、広告を行うとか店頭に表示するとかの方法を取った場合とかですね、その広告等が、契約の申し込みであって応募者との間に契約があったものとして認められるというようなですね、考え方になりますので、外部に公表しているということになればですね、ここにも、説明した通りですね、交際費等には該当しないことになるということですね。続きまして、 問16です。問16はですね、建設業者がジョイントベンチャーとして工事を請け負うにあたり、そのジョイントベンチャーの構成員にはなるが工事には参加しない、いわゆるペーパージョイントベンチャーに支払う利益保証金は交際費等に該当する。これはですね、答えは丸です。これはですね、談合金に準ずるものとして交際費等に該当するということですね。建設業者等がですね、工事の入札に際してですね、支出する談合金は税法上ですね、賄賂に似た性格を有することに着目して支出側の法人において交際費等に該当することとしています。でこのことからですね、ペーパージョイントベンチャーに支払う利益保証金は談合金に、談合による工事の受注に類似したものと言えますので交際費等に該当するという形になります。で以上ですね、皆様に解いていただいた1からですね16の問題についてですね、回答と解説をさせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。特にですね、うちの若手職員がですね、迷ったりしたっていうのはですね、問9とかですね、問10、問13とかですね、問16とかですね、そういったところが、若手職員、誰とは言いませんけども、迷ったところになります。で、続いてですね、消費税に関する問題をやっていただく形になりますけども、同じくですね、丸×方式です。で、先ほどよりですね、問題はちょっと少なくしておきました。というのは、次回もございますので、あんまりやってしまうとですね、ネタ切れになってしまうというところでですね、問題少なくしました。これについてもですね、5分程度で、やっていただけますでしょうか。お願いします。じゃあ、よろしいでしょうかね。それではですね、消費税の方についてですね、また問題を見ていきたいと思います。問1はですね、基準期間、前々事業年度の課税売上高が1000万円以下でも、前事業年度前半の売上または人件費の額によっては申告する必要がある。これについてはですね、答えは一応丸にさせていただきました。これ平成23年6月のですね、消費税の一部改正によって、平成25年1月1日以降にですね、開始する事業年度から、免税制度の適用要件が見直されました。これはですね、今、お配りしたですね、消費税改正のお知らせのですね、一番表紙のところでですね、出ているところでございます。このパンフレットのですね、下の方の制度の概要のところですね、ここを見ていただくとですね、上の方ではですね、網掛けのですね、免税事業者という判定なんですけども、これが従前のですね、事業者免税店制度のですね、判定になります。これがですね、下の方になってですね、特定期間のところでですね、ここが1000万というところで判断してですね、課税事業者になるというようなところですね、このパンフレットの方にあると思いますけども。で、それについてはですね、例外もありますが、前事業年度ですね、開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超える、または給与支払い金額が1000万を超える場合、課税事業者となりますと。で、課税売上高で判定するか、給与の額で判定するかは、会社の任意です。で、課税売上高、給与の額両方が1000万円を超える場合は申告が必要になりますということですね。これ答え、先ほど一応丸としたのはですね、24年12月31日までにですね、終了する課税期間について考えると、答えは×ということですので、先ほどはですね、一応丸ということですね、回答にさせていただきます。 これもですね、私どもの若手職員がですね、気がつかなかった部分もございます。で、職員の方からもですね、これ罰じゃないですかとかですね、そういう話もですね、期待したところはあるんですけども、まあそういったのも出てこなかったかなという、ちょっと残念な結果だったんですけども、そういった問題になります。そしてですね、問いの方ですね。問いにはですね、スーパーがお客さんに対して商品の値段を表示する場合、税込み価格で表示しないといけないか。これについてはですね、答えは丸です。お客さんであるですね、消費者に対して、税込み価格で表示するよう義務付けられているということです。これはですね、消費税のですね、消費税法63の2にですね、事業者は不特定かつ多数のものに課税資産の譲渡等を行う場合において、あらかじめ課税資産の譲渡等にかかる資産または役務の価格を表示するときは、当該資産または役務にかかる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならないというようにですね、規定されております。続きましてですね、問い3、法人が余っていた郵便切手を売却した売却収入は非課税でよいか。これはですね、答えは×になります。郵便切手はですね、郵便事業株式会社、郵便局の営業所等、郵便切手類販売所で販売した場合のみですね、非課税になりますということで、消費税法の別表第1の4の1にですね、規定されております。で、このですね、別表第1、4の1っていうのはですね、郵便事業株式会社が行う、郵便切手その他郵便に関する料金を表す商標の譲渡および、再委託業務を行う施設もしくは、郵便切手類販売所の規定による承認にかかる場所における郵便切手類または、印紙をもってする再入金納付に関するうんぬんかんぬんの譲渡ということでですね、ここでですね、先ほど申し上げた通り、郵便事業株式会社が行うですね、販売等については非課税になると、それ以外についてはですね、非課税にはならないということです。で、問い4になりますね。住宅の賃借、住宅の賃借は非課税になっています。では店舗併設住宅を借りる場合で、賃貸借契約書上家賃が店舗部分と住宅部分とに区分されていなかったら、合理的に区分した住宅部分しか消費税は非課税にならないのかですね。これ答えは丸です。これはですね、店舗併設住宅の区分、場合ですね、区分をせず全体を非課税とすることはできないということですね。合理的な区分の方法としては、例えば面積によって安分する方法ですね、まあ後々ですね、問題になるとですね、いけないので、契約時にはですね、はっきり区分しておくことをお勧めします。で、これはですね、消費税法基本通達でですね、店舗等併設住宅の取り扱いというところで、規定されていまして、住宅と店舗または事務所等の事業用施設が併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、住宅として貸し付けた部分のみが非課税となるのであるから留意すると。で、この場合はですね、建物の貸し付けにかかる対価の額を住宅の貸し付けにかかる対価の額と 事業用の施設の貸付にかかる対価の額とに合理的に区分することになるということが規定されております。で、続きまして問い5でございますが、土地の貸付期間が一月未満の場合、消費税は非課税かですね。答えは×です。土地の貸付はですね、非課税と思われるかもしれませんけども、貸付期間が一月未満の場合は非課税の規定から除外されています。それですので、課税になるということですが、これは消費税法施行令のですね、80と規定されております。で、消費税法のですね、施行令8条というのはですね、政令で定める場合は、同法に規定する土地の貸付にかかる期間が一月に満たない場合、および駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合という規定なんですけども、これだけではわからないので、その上のですね、先ほどちょっと説明した別表第1のところで出てくるんですけども、その別表第1の1のところですね、土地の譲渡及び貸付という規定があってですね、これが非課税になるよということなんですけども、ここの中でですね、括弧書きで一時的に使用させる場合、その他の政令で定める場合を除くというところでですね、非課税ではないという形になります。先ほど申し上げたですね、消費税施行令の8条と合わせて読むと、こういったことがですね、非課税の規定から除外されるというのが分かると思います。で、続きましてですね、問い6ですね。課税売上割合が 70% の場合、控除対象外消費税はすべて発生した事業年度の損益にすることができるか。答えはですね、×です。控除対象外消費税のそのうちですね、資産にかかるものは課税売上割合が 80% 以上である場合のもの、1つの資産にかかるものが20万円未満のもの、棚卸資産にかかるものは、損金計量要件に損金の額に参入できますが、この説明の場合ですと、条件に当てはまらない場合はですね、繰り延べ消費税として5年以上の期間で償却することになるというのがですね、これはですね、法人税法の施行令の139-4に規定されているものになります。で、この法人税法のですね、施行令139-4というのは、非常にですね、長い条文でして、そこをですね、若干つまんで読みますとですね、内国法人の当該事業年度に規定する課税売上割合に準ずる割合として、財務省令で定めるところにより計算した割合が100分の80以上である事業年度ですね。においてですね、資産にかかる控除対象外消費税額が生じた場合において、その生じた資産にかかる控除対象外消費税額の合計額につき、そのうち、内国法人が当該事業年度において損金計量したときは、当該損金計量した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に参入すると。で、2項でですね、控除対象外消費税額等が次に掲げる場合に該当する場合において、その該当する資産にかかる控除対象外消費税の合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金の計量したときは、当該損金計量した金額は損金の額に参入すると。で、この2項のですね、中に1号2号にですね、他の資産にかかるものである場合等ですね、20万円未満である場合というところでですね、先ほどですね、解説で出てきたようなところがですね、今ざっくり読んだところの条文のところが該当してまいります。で、以上はですね、今日、用意させていただいた問題のですね、回答という形になりますけども、皆さんいかがでしたでしょうか。 まあ、先ほども申し上げた通りですね、私どもの若手職員もですね、頭をひねるようなものもございましたので、多少ですね、皆様の参考になればと思います。この後はですね、最近の税に関するトピックスというところでですね、説明させていただきます。で、ちょっと古いんですけども、平成23年度のですね、査察の概要というところでですね、それについて、国税庁のホームページにもですね、記者発表資料としてですね、載っているところなんですけども、その辺をですね、若干お話しさせていただくのと、お手元にですね、パンフレットを配布させていただいてですね、復興特別法人税から源泉所得税のところについてですね、説明させていただきます。で、査察の概要ですけども、適正公平な課税の実現と、申告納税制度の維持に資することを目的として、各国税局に配置されている国税査察官は、厳正な査察調査に基づいて、悪質な脱税者に対する刑事責任の追及を行っているというところがですね、査察になってまいります。で、23年度の査察調査の結果がまとまったので、その概要をですね、お話しさせていただきますが、まず1点目がですね、着手、処理、告発件数、告発率の状況というところでですね、お話しさせていただくと、平成23年度において査察に着手した件数というのは全国で195件で、23年度以前にですね、着手した査察事案について23年度中に処理、処理というとですね、検察庁への告発の可否を最終的に判断したというところになるんですけども、その件数ではですね、189件ですね。で、そのうち検察庁に告発した件数というのは117件になって、告発率はですね、61.9% となっているということです。で、脱税額の状況なんですけども、平成23年度に処理した査察事案にかかる脱税額は、総額で192億円。そのうちですね、告発した分というのはですね、157億円です。で、告発した事案1件あたりの脱税額は平均で1億3400万円ということです。で、告発した事案のうちですね、脱税額が3億円以上のものは10件、5億円以上のものは3件あったということでございます。で、査察のですね、告発事案のですね、税目別を見ていくとですね、平成23年度においてもですね、従来通り所得税、法人税事案に取り組んでですね、それと合わせてですね、相続税や消費税、源泉所得税事案についてもですね、取り組んでいったというところでございます。で、23年度においてですね、所得税の案件が35件、法人税の案件が64件、相続税の案件が6件、消費税の案件が8件、から、源泉所得税の案件がですね、4件、合わせて117件というところですけども、その中の消費税8件のうち 6件はですね、消費税のですね、還付事案の告発件数になります。で、税目別のですね、税額を見ていきますと、所得税は41億、法人税は79億、相続税は25億、消費税は7億、所得税は3億といったようなですね、状況でございます。で、告発事件のですね、概要としましてはですね、査察事件で多かった業種取引というのはですね、建設業、それからですね、商品株式取引、人材派遣業であったというところですね、社会情勢を反映してですね、ここ数年間多かった不動産業が減少する一方ですね、 食料卸や情報提供サービスでの告発が目立ってきたのかなというところでございます。で、脱税の手段、方法としてはですね、これまでと引き続きですね、売上の除外やですね、架空の原価、経費の計上があったと。で、近年ですね、国際取引を利用した事例というのがですね、自己の国内取引を海外、海外のですね、英国領のバージン諸島等のですね、法人の海外と法人の取引に換算していたものがあったと。からですね、脱税によって得た不正資金というのは現金や預貯金、有価証券として、留保されていたと。その他ですね、不動産の購入にあったり事故の有効費ですね、使用するというような事例も見られたということですね。で、脱税によって得た不正資金の、隠匿事例としてはですね、銅像のですね、床下で保管していたプラスチック製ケースの中にですね、現金、金地金をですね、隠していたものなどがあったということです。で、脱税の手段、方法はですね、先ほど申し上げた通り、売上除外やですね、架空の原価、経費の計上のほかですね、消費税事案ではですね、課税仕入れに該当しない人件費を課税仕入れとなる外注費に仮想、科目仮想していたというようなものとかですね、源泉所得税事案では従業員等からですね、所得税を徴収していたにもかかわらず一切納付していなかったもの、そういったものがあるというところですね。で、先ほどのですね、国際取引を利用した事案としてはですね、国内で行っていたですね、FX 取引を、英国領のバージン諸島の法人の取引に換算した上ですね、その得た資金をシンガポールの送金して留保していたとかですね、フランスの取引先に対する貸付金を支払い手数料に仮想して計上していたとかですね、ベトナムへのですね、中古の農機具を輸出していた業者が消費税の申告において架空の輸出免税と売上として、それに見合う架空仕入れを計上する方法によって不正に消費税の還付を受けていたといったようなものがあったということです。で、脱税によって得た不正資金についてはですね、銀行の貸金庫内に現金で留保していたりですね、香港で開設した預金の口座やですね、金地金とかですね、無記名割引債券で保留されていたというところとかですね、あとは都心の高級マンションを購入していたり、高級会社を購入していたり、貴金属や非核製品を購入していたり、面白いところですね、海外のカジノで有効してですね、使用していたというような事例があります。で、この中ですね、海外のカジノで有効し、使用していたという事案についてですね、私もですね、査察ではないんですけども、署の特別調査を担当していたときに、ございました。で、それはですね、韓国の方なんですね、カジノに行って、相当な金額を使ってたんですけども、その金額がですね、あまりにもですね、大きいためにですね、架空のですね、外注費、以前取引先であった外注先のですね、ゴム印とか社員をですね、勝手に作ってですね、それで、あたかも取引があったような形でですね、利益の多かった工事の外注費として計上していたものがありました。で、それはですね、遠隔地ですね、私、名古屋にいたんですけども、九州の方の外注先ということで、取引自体どうなのかなと、取引内容とかをですね、考えると、そんな遠くなところで、やるような仕事じゃないよねというところに着目してですね、解明していった結果ですね、実際その外注の方に会ってですね、お話を聞くと、これはうちのものじゃないよと。で、うちの社員とかですね、見せていただいて、それは違うねというところで、全く架空であるというのが判明してですね、それについて、かなりな金額だったもんですから、その社長さんとお話をして、どういったところに使ったんだというところをですね、聞いていくと、韓国のカジノで使ったと。 で、それを証明するようなものがあるのかというところでですね、見た資料がですね、カジノから招待券が送られてきます。あの航空券も込みでですね、それも、エコノミーじゃない航空券ですね、いい航空券が送られてきて、でそれで行って、まあ、金をワンサが使ってくるというようなことをやってたっていう事案にですね、あったこともございました。で、まあ、その社長さんに話聞くとですね、まあ、カジノ行くと最初は勝たせてもらえると。で、勝った身を味しめてですね、通うようになると、だんだん負けが込むと。で、負けが込んでくると、今度、韓国のカジノからですね、招待券が届くと。で、そこで、行くとですね、多少勝たせると。で、またですね、勝てたっていうことで、ずるずるずるずるとですね、行ってしまって、相当な金額を使ってしまったというような、事案でした。で、まあ、そういった事案を通じてですね、私たちに税務職員としてですね、まあ、若手の職員とかにもいるんですけども、帳簿書類だけじゃなくてですね、違う書類にもですね、そういったヒントがあるよということをですね、教えております。ですのでですね、まあ、皆さんのところは大丈夫だと思いますけども、そういったですね、ところにもですね、税務職員というのは目を向けて、帳簿処理だけじゃないところもですね、見ながら調査を進めるということでございます。で、まあ、査察の案件としてはですね、そういったところなんですけども、続きましてですね、お手元にですね、配布させていただいた復興特別法人税とですね、源泉所得税のところをですね、説明させていただきます。で、この復興特別法人税とですね、まあ、源泉所得税というか所得税についてはですね、平成23年の12月2日に東日本大震災からの復興のための施策をですね、実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法っていうのがですね、交付されて、復興特別法人税とですね、復興特別所得税っていうのが創設されたということです。で、まずですね、復興特別法人税ですが、お手元の資料のですね、復興特別法人税のあらまし、これですね、こういったものですね、その詳細が記載されております。概略を申し上げますとですね、原則として法人税の申告義務者は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度から3年間法人税額に10% をかけた金額を申告納付していただくことになりましたということです。で、このパンフレットのですね、頭のところにですね、今説明させていただいた平成23年12月2日に交付云々ということが記載がございまして、で、中を開いていただいてですね、この3番のところですね、課税事業年度及び課税標準法人税額というところがあると思うんですけども、この絵を、ところを見ていただいてですね、まあ、この赤線が引かれているのは、3年間36ヶ月の期間になるところでございますので、そこがですね、この復興特別法人税のポイントになるというところで、3年36ヶ月というところをですね、覚えておいてください。で、このパンフレットの6ページからですね、8ページにかけてがですね、まあ、復興特別法人税の、課税事業年度及び課税標準法人税額というところで、まあ、いろんなですね、ケーススタディが、記載されております。まあ、何回も申し上げるんですけども、3年、まあ、36ヶ月に対してですね、まあ、復興特別法人税がかかってきますということです。続いてですね、復興特別所得税になりますけども、これはですね、平成25年から平成49年までの各年分の基準所得税額に対して 2.1% の復興特別所得税が課せられることになりましたということですね。それについては、源泉所得税改正のあらましのですね、一番最後のページですね、 これに、源泉所得税ですね、復興特別所得税の源泉徴収のあらましという形でですね、記載されております。これ25年間というですね、非常に長いですね、期間になるんですけども、先ほどもですね、申し上げた通りですね、基準所得税額に対して 2.1% の復興特別所得税が課せられることになるということですね。で、給与所得の方はですね、25年1月1日以降に支払いを受ける給与から復興特別所得税が源泉徴収されることになります。で、従いましてですね、給与を支払う源泉徴収者の皆様ですね、源泉所得税を徴収する際には、復興特別所得税を合わせて徴収して納付していただくことになりました。で、先ほども申し上げたとおりですね、元々の資料のですね、源泉所得税の改正のあらましのですね、最後のページに詳細が、記載されておりますが、年末調整とかですね、源泉所得税の、あれですね、税額表についてはですね、今年度のですね、年末調整にかかるところのですね、パンフレット等にもですね、記載されますが、その税額表等にはですね、2.1% の復興特別消費税のですね、消費税の所得税ですね、も含まれたところで税額が記載されるという形になります。ですので、こういう計算をしていただくんじゃなくて、源泉徴収についてはですね、新たなですね、税額表を適用していただくという形になるということを覚えておいてください。で、以上でですね、最近のですね、税に関するトピックスというところでですね、お話は終了させていただきます。で、ここでですね、皆様、何かご質問等ございますか？あまり難しいのだと、即答しかねることはございますが。で、もしですね、税務関係についてですね、いろいろ確認したいとかですね、そういったことがあればですね、税務署の方に連絡していただいてですね、一般的な話であれば、税務相談室の方につながるですね、税務署に電話していただいた音声ガイダンス1番を押していただくと、一般的な話でですね、質問を受ける担当の部署のところにつながれるようになっております。それからですね、個別的な話であればですね、税務署のですね、審議担当がいるんですけども、そちらにですね、事前に、いついつこういった話で、質問したいよというところをですね、事前にお約束いただいて、アポイント取っていただいて、で、相談に乗るという形のですね、体制でですね、皆様のご質問に答えるというところをですね、準備しております。それからですね、国税庁のですね、ホームページ、こちらにもですね、タックスアンサーとかいうところでですね、比較的皆さんからの質問が多いところのですね、質問事項について、解説がなされているというところがありますので、ご利用願います。それから最後にですね、また e-tax の関係になるんですけども、国税当局もですね、e-tax については皆様の利便性を考えてですね、より使いやすいシステムとかですね、利便性の向上をですね、図っていく上でシステム修正等を行ってですね、やっておりますので、ぜひご利用方お願いしたいと思います。じゃあ以上でですね、私の方からのですね、説明は終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。